全宇宙の安全保障。話、金城茂弘。
はい、皆さんおはようございます。今日は、中人教会に集まっていらっしゃる方々も、新型コロナが感染拡大しているということで、政府からも、それから、教団からも、それから世界総会の健康部からも、極力注意するようにと言われておりますので、私たちの教会も、集まりはやめておりますが、今日は、プログラムを簡略化して、ライブ放送して、皆さんお家で、一緒にこの礼拝に参加していただきたいと思います。ですから、いつもの通りの礼拝形式ではありません。で、最初に賛美歌の契約の虹の64番賛美歌を歌ってから始めましょう。はい。御神を褒め祭れ、月の命あらえんと、祈りをも惜しみなく、しましょうね。いと高き天にいましたも、父なる御神様、万物を作り、万物を支配し、そしてその御子イエス・キリストをこの世に送り、私たちをその地によってあがなってくださった、 あなたの御前に心からの賛美と礼拝を、感謝を捧げたいと思います。どうか、今日はこのコロナの感染拡大の家に、あちらこちらで家で、礼拝を捧げていらっしゃいます方々が多いと思います。神様どうぞ礼と誠をもって御前に捧げる賛美を礼拝をお受けりください、私たちのために死んでくださり、そして生きて今大祭司として最後の取りなしをしておられるイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、それではね、献唱、再臨信徒の好んで歌った歌。はい、これはユダヤ・スミスの妹アニー・スミスが作った歌であります。1844年にイエス・キリストが再臨なさるということを大きな期待をかけていたけれども、彼らは大失望しました。その後も彼らは神様の約束をたがわず、そして、信仰の道を歩んでいって、必ず神様の約束を果たしたもという信仰を持って進んでいきました。この1844年の大失望の後遺症は、今170幾年か経ってもセブンスデーアドベンチストに後遺症が残っているようですけれども、決して私たちはもう再臨運動の初めの人たちがあれほどの熱情を持って再臨を待っていたからには、もう本当にイエス様の再臨が近いこの時に、ますます私たちは彼らの信仰に預かって、その大いなる希望に進んでいきたいと思います。
見張りよ我が家は遥かに時が、険しき旅路に疲れ果てぬ、涙を拭いてひたすら主を待て、悩みは消えゆき朝は来たる、この世のいざない激しく迫れり、勝利の明日はいつ来たるや、涙を拭いてひたすら主を待て、激しき戦いついに終わら、終わりの印はこの世に溢れる、まなかた主イエスよ早く来ませ、涙を守なく来たるよ。
このような再臨信仰のをずっと間もなくおいでになるイエス様の再臨、近づけば近づくほどそういう情熱を持っていきたいですね。前回は罪のウイルスが完全になくなるときという題でお話ししましたが、ちょっと復習しますと、全宇宙だけが、全宇宙の中で地球だけが、この罪のウイルスに感染したということ。そして、その結果様々な苦しみ、悩み、悲しみが、人類の及び、そして死が全人類に及んだということを話しましたね。でその結果、結果といいますか、またその罪のウイルス、罪のを取り除く方法はただ一つしかこの宇宙になかったということを話しました。それは血が流されなければならなかった。これは子羊の血、世の罪を取り除く神の子羊と言われた方は、神であり人となられたイエス・キリストだけであるということを話しました。その天からの治療薬、罪から私たちを救う、解放する、清める、子羊の血、イエス・キリストの血、これを信じ受け入れる者だけが滅びないで永遠の命を受けるということ。そして、全宇宙の中で、百匹の羊の例えにあるように、一匹宇宙のこの中で一つ小さなこの惑星だけが失われてしまった。そしてそのために創造者であられるイエス・キリストがこの地上に天から下って来られて私たちの罪のために死んでくださった。だから全宇宙のこの安全保障、再び罪がこの宇宙に再び起きないだろうかということ、非常に心配している中で、この地球で完全にもう二度と宇宙には、どこの惑星にも罪が生じないということを神様はデモンストレーションなさってくださいました。で、今日は、イエス・キリストによる贖い、贖罪、あるいは救い、について、その深さについてもう少し考えてみたいと思います。全宇宙の安全保障、セキュリティ、全宇宙が完全に永久に罪、もう二度と罪が起こらないという、その証明を神様はしなければならなかったんですね。この贖罪の計画というのは、救いの計画というのは、人類の救済よりももっと深い目的を持っていました。ただ、普通、ね、罪から救われたい、天国行きたい、そういう浅はかな考えしか持たないけれども、今日、この贖罪の計画には、もっと深い意味があるということを考えてみたいのです。ただ、人間を救うためだけではなかった。この小さな世界、地球、 は宇宙の前で神様のご性質、神が正しいことを擁護するためにイエス・キリストはこの地上においでになったんですね。そのために救い主は人としてお生まれになって、そしてありとあらゆる悩み、苦しみ、誘惑を受けながら人としてこの地上で歩まなければなりませんでした。そしてついにはこの神の律法は命の法則、神の愛の自己犠牲の律法は守ることができる。守って初めて宇宙は安全だということを証明するためにイエス様おいでになったんですね。そしてそればかりではありませんでした。罪を犯した人類すべて、全人類が罪のウイルスに感染しましたから、これを、刑罰を受けなければならないのは当然でした。しかし、我々を救うために、ご自分が身代わりとなって死んでくださって、そして永遠の道を開いてくださったんですね。言うのを忘れましたがね、今、だんだん、この、新型コロナウイルスの感染が拡大していって、もう、世界中で、この、入国禁止、各国はですね、入国禁止をしているところがあります。これあったかな？次の。あ、そうね。世界各国とも、韓国から、イタリアから、イランから、そして日本から、アメリカばかりでなくて、ヨーロッパでも、国々ですね、もう自国に外国人が入らないように厳しい禁止を、入国禁止を取っています。これは、世界保健機構では、今年3月2日の会見で、こう言われています。最も懸念される国の一つに、日本も挙げています。で、これ見てください。新型コロナウイルス、各国の入国制限に関する一覧表があります。ね。もちろん、韓国、イタリア、そして日本、そしてこれらの国々が入国禁止をしているというのですね。99カ国に達しているというんです。国連加盟国193カ国を基準にすれば、全世界の半分を超えると言われています。この新型コロナウイルスでね、いろいろ見ていると、いろんな、罪に関すること、救いに関すること、贖罪に関すること、いろいろ教訓を得ることができました。で、この罪のウイルスを解決するためにイエス・キリストは天からこの地上に来られたというんですね。人間となられた。そのありさまは人と異ならず、そして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられたそのお方が宇宙から罪を根絶すること、徹底的に根絶することができるということを証明したんです。なんでこの地上で、ローマ書に書いてありますが、もう被造物全体はうめき苦しんでいるという言葉がありますね。動物界も、人間も、もう国々で ニュースを見ると本当に心痛いばっかりが続いています。この放送を聞いている方々の中にも、病と戦っていらっしゃる方、痛みと戦っている方々、あるいは家庭の異常で涙を流していらっしゃる方々もいると思います。なんでこういうことがこの地上にあるのでしょうか。もし神様があの罪の張本人であるサタンをすぐ滅ぼせばよかったのに、もし滅ぼしていたならば、こういう地球はこんな苦しみ受けなくてもよかったんじゃないかという人もいます。けれども、天と諸世界は、天使たちも、助けの住民も、罪というのはどんなに恐ろしいものであるかということを知らなければならなかった。愛の神様の御旨から離れると、神の愛の律法を犯すと、どんな恐ろしい結果になるか、それを知らなければならなかったんですね。まだ彼らはその結果を理解することができませんでした。もしサタンがあの天で罪を犯したときに直ちに滅ぼされてしまったならば、ああ、愛からではなく天使たちも助け合いの住民も恐れから神に仕えるものになったであろうと、あけぼのの15ページに書いてあります。だから、欺瞞者の影響は完全にその正体を、影響を拭い去らなければならなかったんです。この同じところに全宇宙の永遠の福祉のために、あるいは言い換えると先ほど言ったように、全宇宙を永久に安全保障をもたらすために、サタンに彼の主義主張をもっと展開されなければならなかった。それはすべての作られたものが神の統治に対するルシファーの非難の正体を本当に悟るためであった。そう。この世の中でもね、犯人見つかったらすぐは、死刑にしない。十分な証拠が挙げられて本人が納得するまで刑罰は下らないんですね。だから展開する必要があったというんです。神の公平と憐れみ、神の律法の普遍性に対する疑惑が永久に届かれるべきであったんですね。大総統議官の242ページに、罪を徹底的に根絶することは、世の始めだったら天使を恐れさせ、神の栄を汚したことになる。だからすぐ滅ぼすことはできなかった。神様は怖いお方だなと思ってね、神様に服従するようになるのを神様はお好みにならなかった。自発的に愛に対して愛に思って応答しなければならなかったんですね。で、まず、創造主ご自身、神の御子イエス様が、この地上に下ってきて、本当に宇宙から比べたら、ただ一点、チリ、ワンスペックである、この小さな地球に下って来られて、そして、 罪人と数えられて人間として神の愛の律法に従うことこそ本当の幸福、本当の安全、福祉であるということを証明しなければならなかったんですね。そしてやがて罪人が回復されてもう一度エデンの華僑に帰る道が開かれることになったんです。サタンの主張は間違いであるということをこの間話しました。天で神が作られた天使の長であるルシファーがクーデターを起こしたんですね。で、神様の公平でないこと、神の律法は被造物の自由を束縛すること、そして神は義であり憐れみ深いということは両立しないということを神の政府に対して挑戦したんですね。で、彼の詭弁に巻かれてしまって反逆を起こした天使は天使の三分の一もあったんですね。そしてこの地上に投げ落とされたと黙示録の十二章に書いてあります。そのためにイエス様は神と等しい方であった。ピリピ二章。千千万万の天使たちから賛美と礼拝を受ける方であった。けれども自発的にご自分がこの地上に下っていって人類を救うということを決断なさったんです。そして馬小屋に生まれて、そして30年間ナザレの大工の子として過ごして、ありとあらゆる人間としての誘惑に遭い、苦しみに遭い、そして神様に忠誠を尽くした。一瞬も罪を犯さなかった。どんなあざけり、罵り、迫害を受けても、父を彼らを許してくださいという、自己犠牲の道をたどっていったんですね。で、十字架にかけられた。その時、すべてが終わったという言葉を発せられた。そのね、すべてが終わったということを聞いた時に、全宇宙はもう非常に喜んだというんです。神に忠実な宇宙は声を揃えて神の統治を称えた。なぜかというと、サタンの本性が十字架で暴露された。そして十字架で神は愛であるということが証明された。全宇宙に、そのすべてが終わったという叫び、勝利の叫びは、全宇宙に、天そのものに鳴り響いたと、これはどこだったかな、大総統、ごめんなさい、各時代の希望だったと思います。各時代の希望。で、すべてが終わったということの意味は、イエス・キリストご自身、33年の生涯の間、一瞬も罪のウイルスに感染されないで、罪なき生涯を送られたということ、一つ。そしてもう一つは、私たちが当然罪の結果、みんな罪を犯してるから、罪に汚染されてるから、罪の刑罰を受けなければならないのに、私たちの身代わりとなって死んでくださった。それは彼を信じる者が滅びないためであった。ね。それはイエス様が十字架でそれを証明なさった。が、サタンはこれで負けたと思ったんだ。負けたんです。けれども、まだサタンには言い分があった。それは神の、キリストは神の子であったから、罪に勝利したんだ。この地上で、地上に住んでいる人、誰一人としてね、 罪のない生活を送った人はいないじゃないか。神の律法、不変の律法を守った人は誰一人いないじゃないか。まだ言い分があったんです。その、確かに完全なサンプルは、全宇宙に見せられた。完全な一つの製品は十字架で出来上がった。しかし、同じものが再現されないと、製品が。全宇宙は、住民は、この、安心できないんです。神様にとってそれは可能だろうか。このイエス・キリスト以外の人間が罪を犯さない生き方、罪のウイルスに感染しない、あるいは罪に完全に勝利して神の律法を完全に守るという、この人間、これを作ることは神様、可能でしょうか。ペテロ第一の手紙を見ると、イエス様の生涯は私たちの模範であったというんですね。模範であったというからには、私たちもそういう道を歩むことができる。どんな苦しみ、逆境、貧しい中にあっても、神様に忠誠を尽くし、愛なる神様に従っていくことができる。ということを証明しなければならなかったんですね。どのようにそれをなさるかというと、これはこの間も話しました。僕は、日本の宗教は神道と言われますけれども、本当の神道は、神の道は聖書にありと、詩編77-13に書いてある。これ、禁定訳です。神よ、あなたの道は聖書にあり。神と神の罪を取り除く方法、聖書に示されているというんですね。で、この間も話しましたから今日は言いませんが、本当に全宇宙をの住民を、天使たちを安心させる、セキュアにさせる、安全保障にさせるのが、天の聖所の至聖所において、その、罪が完全に除去される。ここで、天の住民は安心するんですね。これは、私たちイエス様の十字架を信じて義と認められて受け入れられる。子たる身分が授けられる。義人。しかしまだ罪は残っています。クリスチャン生活が長く続けば続くほど自分の罪深さ、罪のウイルスが心の奥底に残っているのに気がつく、気がつかなければ、ああ、私はクリスチャンだ。クリスチャンだったからもう救われると安心しているならば、非常に危ないです。キリストに近づけば近づくほど自分の罪深さがますますよく分かってくる。で、けれども、いつも神の御言葉を読み、祈りをし、常に聖霊によって、我々の目が開かれ、聖霊によって他人に奉仕するという、こういう日ごとの奉仕で、だんだん私たちは神の性質に預かっていく。が、まだ罪が残っている。じゃあ、いつ罪がなくなるかというと、天の至聖所で調査審判がなされ、つまり、ウイルスを検査する PCR という機器がある、機械がある。その PCR で、この、 ウイルスがあるかどうか検査される。私たちを調査審判で徹底的な検査がなされる。そして本当は自分は罪深いものである。と、イエス様、救い主のもとに来て、主よ、私の罪を取り除いてくださいという態度で来るときに、我々から罪が取り除かれる。これは天でキリストの血によって、この地上の宮、私たちのこの心の宮からは、聖霊が下ったとき、後の雨、聖霊の注ぎで完全に永久に罪から除かれる。再び思い出すことができないほど。これはまだ我々が持っていません。イエス・キリストの再臨を迎える人たちが持たなければならない、もう一つの経験です。この徹底的な罪の心からの根絶、完全に永久に根絶される経験が残っている。これいつも私引用しますが、国と指導者の下巻の196ページ。罪に勝利してきた人たち。罪を悔い改めてきた人たち。なお彼らは、裁きの時に、どうするかというと、神の民が神の前で心を悩まし、心が純潔になることを懇願するときに、彼らの衣、汚れた衣を脱がせなさい。そして、罪を取り除かれる。そしてその時、永久にキリストのそのシミのない衣が、栄光の衣が、この神のために着せられる。蔑まれた残りの民は栄光の衣を着せられて、世俗の腐敗に二度と汚されない。そして全部読みませんが、国と指導者の196ページ、これがもう一つ我々が経験しなければならない。アドベンチストが、再臨待望者が経験しなければならない経験です。キリストの再臨の時に罪が永久に完全に除かれるのではないということを、もう強く私は訴えておきたいですね。キリストが天の至聖所で、その血をもって最後の取りなしをしているときに、人類の恩恵感が終わる前に罪が完全に永久に根絶される。除去される。そして今や彼らは誘惑者の計略から永遠に安全なものとなった。安全という言葉はこの辺でも言いました。セキュリティが確保されるんです。もうこのコンピューターは完全なものになる。永遠に安全なものとなるとき、全住民は、ああ、この人たちはもう、エノクとエリアのように天に移してもいいと、彼らは安心するんです。ただ自分はクリスチャンであるイエス様を信じると言って、主よ主よと言いながら、入国禁止されることがあります。天国から。主よ、主よと言いながら。キリストの再臨を迎えて天国に移される。軽挙という言葉も使う人たちがいる。挙げられる人たちは罪が全部取り除かれていなければならないです。死んだ義人は死んで後裁きを受けて裁きの時にこの人は知ってる限り、光に忠実に従ってきた。だから、この人の知らない罪も、残ってる罪も、気づかない罪も、全部消しましょうと言って、再臨の時には、キリストの再臨の時には、完全に罪がない状態で、一瞬にして肉体が、朽ちる肉体が変えられて、そして、 生きてる人たちと一緒に天に敬居される、あげられる、昇天するんですね。このところ、皆さん、セブンスデーアドベンチストはぜひ知ってほしいです。この時に、生ける神の印を持った天使たちが、準備ができて、できた人たちに生ける神の印が額に、つまり心に押される。14万4千人が出現すると書いています。で、私たちはね、今はイエス・キリストを信じて受け入れるというか、クリスチャンという名前が与えられる。子たる身分が与えられるんです。子たる身分。けど罪のない状態ではないんです。いいですか？あの十字架で悔い改めて、主よ、あなたが御国の権を持っておいでになるとき、私を覚えてくださいと言ったあのゴートは、子たる身分が与えられて、そして救いが保証されました。私は、再び来るとき、あなたは私と共にまたパラダイスにいるであろうと、イエス様が保証なさった。我々は忠実であるならば、今、完全になっていなくても、この状態で、子たる身分が与えられているけれども、死聖所における最後の贖い、罪の除去で、初めて罪のない状態にされる。状態。いいですか？子たる身分が与えられているということと、罪のない状態。これ違いますよ。この状態になった場合、キリストのように罪のない状態になったならば、彼らは不死の体に変えられる準備ができているんです。そう。あの、セレクトドメッセージの342ページという本の中に、こう書いてあります。神様は、本当の光で、この罪の性質、サタンの正体が暴露されなければならなかった。全天がサタンとその悪い影響、悪い影響というとね、悪い悪の影響、これ、インフルエンス、インフルエンザという言葉は、インフルエンスから来たそうです。面白いね。インフルエンザというのは伝染する、感染する。罪の悪いこの影響を取り除くことに全天がサタンも同意しなければ神の計画は遂行されなかったというんです。だから、全天の住民も、天使たちも、そしてサタン自身も同意しなければ、この罪を根絶してサタンを滅ぼすことはできないんですね。で、はい。これ、この間もお見せしました。今、キリストは、天の至聖所で最後の中保の働きをしていらっしゃる、ね。この働きが終わるともう悔い改めることができない。人は自分自身を変えることができない。そして大いなる叫びに突入する。で、いつサタンは滅ぼされるかというと、サタンも悪天使たちも全宇宙の住民たちも彼を滅ぼすのに同意しなければこの計画は実行されないから、この同意させるために千年間期間を取るんです。この千年期のことね、考えれば考えるほど 本当に神秘的で奥義で、なんて神様忍耐深い愛のお方だろうということがわかります。千年の間ね、これ、黙示録の20章に書いてあるの、千年期のことは。ね、千年期は、千年期ということで、一般教会でね、この千年期は、キリストの再臨の前に平和な千年期が来ると教えているところがあります。これは、全くの間違いです。その教えで、やがて、平和な千年期が来る。サタンの惑わしですね。キリストの再臨の時に、千年期を天で過ごす。ここで何をするかというと、黙示録20章。この時、サタンが、もう地上はね、全く荒廃した状態ですよ。何にもない。で、その時、サタンが幽閉される。閉じ込められる。なぜかというと、罪の張本人だから。この罪の張本人を滅ぼす理由が、他世界の住民、天使たちにも、彼自身にも、分かってもらってから彼を滅ぼすんです。千年間かかる。彼に惑わされた悪人たちは、第二の復活で、千年期終わって後から復活すると、黙示録二十章に書いてある。悪人の復活です。第一の復活に預かる人たちは幸い。再臨の時に。天に上げられるから。第二の復活に預かる人たちは災いです。サタンと一緒に滅ぼされるから。だけど、滅ぼす前にね、サタンと悪天使と悪人たちも全部滅ぼされる理由が説明される。で、罪人は滅びに値するものであるということを納得させなければならない。千年間かかるんですよ、皆さん。クルーズ船にね、閉じ込められているようなもん、サタンは。クルーズ船に。クルーズ船に2週間閉じ込められている人たちも大変だったそうですね。サタンはね、この地球の人類を、これほど悩まして、罪で苦しめたために、彼は滅ぼされなければならないという理由を説得するために、この地球クルーズ船に何もなりませんよ。緑も。誘惑する人もいない。誘惑して罪に陥れるのが彼の仕事だからね。いないんです。ここで千年間閉じ込められている。地球クルーズ船。大変だと思いますよ。そう。そして、二十章の七節、千年の期間が終わると、サタンはその獄から解放される。そして出て行き、地の四方にいる諸国民すなわち五国魔国を惑わし、これは滅びる人たち、大勢の人たち。彼らを戦いのために召集する。その数は海の砂のように多い。たくさんの人をサタンは惑わしたからね。利己心のうちに生きることを人類は選ぶ。その人たちが多かった。ごぐまごぐと言われています。彼らは地上の広いところに下ってきて、生徒たちの陣営と愛されていた都を包囲した。これがね、ハルマゲドンの戦いのクライマックスです。天から聖なる都が地上に下ってくるとき、悪人たちが復活する。ヒトラー、スターリン、悪人たち、ピラト、復活する。ね。そのとき、最後の戦いをするんです。ハルマゲドンの最後の戦い。そして、この聖なる都を包囲する。そうしたら天から何が降ってきますか？ 人、硫黄が降ってきて、ソドム、ゴモラを人、硫黄で滅ぼしたように、完全に焼き尽くしてしまう。で、この時、このハルマゲドンの戦いに、ごくまごく悪人たちを召集して戦いを挑む前に、サタンが自分は滅びるに値する神様、あなたは正しかったと認めさせるんです。これ、黙示録二十章は素晴らしい福音が書いてありますね。さあ、ここに全天は、天使たちも、その神の愛、神の義と憐れみ、そして神の忍耐を見せられるんですね。大祖と下巻の242ページに、もはや悪は再び現れてこないそうです。これほどの徹底的な検査をして、罪の張本人も認めた上で滅ぼされるから、ある人たちはね、また天国行って、また誰かが罪を犯したら、また同じように苦しむんじゃないですかと言いますか。もう、罪の性質を重々見せられてきた。この地球上で。もはや悪は再び現れてこない。観覧重ねて怒らじて、ナホーム書一章の9節、これ文脈、重ねて二度と罪は起こらないというんですね。もう、計り知れない愛と限りない知恵のお方として、そのご品性が自分たちの前に十分に表された神に対して、忠誠を翻すようなことは、もはや二度とない。二度とない。誰一人として宇宙の住民はね、エヴァのように、神を疑い、不信で、そして、誘惑される人はいない。そもそも、罪の張本人が滅ぼされるから。そう。だから、もう一回読みますが、セレクテッドメッセージの342ページ。この、本当の光の中で、このことが明らかにされるまで、全天が、サタンも、その、インフルエンザ。その悪い影響を取り除くことに神様の技に同意しなければなさらないというんですね。そして、大祖と下巻、最後の引用文。367ページ。大掃討はついに終わった。もはや罪はなく罪人もいない。全宇宙は清くなった。調和と喜びのただ一つの脈拍が広大な大宇宙に脈打つ。一切を創造されたお方から命と光と喜びとが無限に広がっている空間に流れ出る。最も微細な原子から最大の世界に至るまで、万物は生物も無生物も限りのない美しさと完全な喜びを持って、神は愛であると叫ぶというんです。だから、ただ私が天国に行きたい、救われたい、という問題じゃない。全宇宙の安全保障にかかっている。私たちが存在して生かされているのは、その全宇宙を永久に安全保障の状態に回復するために、 我々は生かされて存在されている。コロサイ一章の十六節。我々は御子にあって御子によって御子キリストのために作られた。ということは我々が存在しているのはどんな弱い人間であっても、もう死にたいと思っている人でも生かされている限り、神様がね、全宇宙の住民に、神は愛であるということ。神のご栄光のために我々は必要とされて生かされているということを覚えていたいですね。そのエゼキエル書の30章にこう書いてある。エゼキエル30章。私はそのコロサイ人の手紙とエゼキエル30章の聖句に接したとき、本当にこの意味が分かったとき、36章ですね、36章。本当に、もう、何のために、人は何者なんだろう、自分、私は何者だろうかと、叫びたい、くらいでしたけれども、こう書いてある。22節、36章の22節。我が聖なる名のために、諸国民の間で、あなた方が汚した我が聖なる名、これを私は回復する。あなた方によって、彼らの目の前に、私が聖なることを示すとき、諸国民は私が、主であることを悟るであろうと言ってる。これは、その世界の諸国民のことを言ってますが、他世界の住民にも当てはまります。この宇宙を怪我したのは我々です。この地球が宇宙に不安定をもたらした。我々によって、あなた方によって、彼らの目の前に、私が正しいこと、聖なることを示すと言われるんですね。だから、生かされていることの意味と目的と喜びがここに見出される。全宇宙の安全と保障、セキュリティを我々に求めていらっしゃるんですね。では、賛美歌の何番だったかな？最後に賛美歌を歌いましょう。カルバリの十字架。
罪を取り除く。永遠に我々の歌となる、
科学となると言われてますね。
Oh, Jesus.
お父様、私を救うために、一匹の羊を罪から解放するために、あなたはこの地上に来られました。私が救われなければ、全宇宙は安全保障に回復されません。主よ、私のうちにある、我々一人一人のうちにあるウイルスよ、まだ気づかない、まだ検査されないで気づかない、この罪を徹底的に主よ、示して、そして取り除いてくださるようにお願いいたします。そしてイエス・キリストご自身、今そのために、一匹の羊のために、全宇宙の運命がかかっていることをご存知で、最後の取りなしをしておられます。主よ、私たちを最後まで見捨てないでください。そして罪からことごとく清めてくださって、あなたの住まいとしてください。キリストイエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は、三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村今泊1471サンライズミニストリー、電話 0980-562783 電話 0980-562783 ファクシミリ 0980-562881ファクシミリ 0980-562881 E メールアドレス contact@ srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。